小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
明けましておめでとうございます。小坂雄二です。
おめでとうございます。三代田悟です。さあ、2018年1月4日の番組でございます。
明けましたね。
明けました、はい、三が日も終わりました。
はい、
まあ、気分はまだ正月モードですけれども、
ね、はい、
早速今年初の番組を進めていきたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
あの、昨年末は毎年恒例の今年の漢字一文字というのをね、はい、小坂さんに選んでいただきまして、転がるの天の字、
はい、
2017年表現していただきました。
はい、
ではこれもまた毎年恒例の、
はい、
今年を予想する漢字一文字、
うん、
小坂さんに選んでいただきたいと思います。
これはですね、
はい、
法。
法、
はい、
文春法とかの法。
それじゃない、
違う。
三髄の
三髄の、
はい、法律の法ですね。
あ、法、老の法ですね。
はい、
はい、
老の法、
うん、
まあ法なんですけど、
うん、
法っていうニュアンスはですね、まあ、法律っていうような意味ではなくて、まあ、断りとか秩序のような意味合いですね。
はいはいはいはい、
この法にのっとっていくというのがですね、
うん、
今年だなということなんですよ。
何の法にのっとってい
くの？いやなんていうかね、あるじゃないですか、その世の中の断りの普遍的なところってここだよなみたいなね。まあ、例えば年末の番組で、
はい、
例えばこうラッキーなことがあったり、すごくいい人と知り合ったと、うん、じゃあその人当てにして、
うん、
こう自分は依存心がわーっとそこで出て、あ、この人と出会ったんだから、はい、もうこの人が何かをやってくれるって思ってしまうとまずいので、
うん、
それを意識をしてそうしないようにし、かつむしろその人に期待をしつつも、まず自分がその人のために何ができるだろうかを考えるということにしてるっていう話をしたじゃないですか。
はいはい、
あの感覚ってやっぱり私はなぜあれを大事にしてるかというと、
うんうん、
そこにはね、ある種の普遍的な断りがあるような気がするんですよ。
うん、
つまり例えばその当てにすると、結局そこでつかみかけた幸運は来ないとかね。うん、だけど本当はその当てにしたくなるぐらいラッキーなんだけど、はい、
うん、
そこを当てにせず、しかしそのいただいた幸運には期待しつつ、
うん、
でもまず例えばそれが相手が人であれば、その人のために何ができるかを考えてやることによって、実はその得るべきものや自分がその時に想像できた以上の得るべきものが得られるみたいなことは、
うんう
ん、なんとなくこう信念ではなくて、私の感覚的には断りなんですよね。でなぜそれを今年言ってるかというと、
はい、
まあ、昨年以上に多分今年はもっとこうドラスティックな年になると思うんですよ。うん、もう世界情勢見てても年末にかけてもうすごいことになってきてるし、
そうですね、うん、
今年はまた日本も大きな変化がおそらくあると、
はい、
で経済情勢ももっと変化してくると、そうするともっともっと翻弄されていくわけじゃないですか。
うん、
で翻弄される時に、翻弄されるんだけど翻弄されないコツっていうのは、普遍的な断りを知って抑えるってことだと思うんですね。ここをさえ抑えておけば良いとかね、まあ、そう変なことにはならないとか、
うんうんうん、小坂さんがよくおっしゃるワクワク系を学ぶ上でこういうメソッドでこうやればこういう結果が得られるよということではないという話をよくされるじゃないですか。
はい、
だそういうふうに普段おっしゃってる小坂さんがでもおっしゃるこう普遍的な法っていうのは、なんだかよりもうちょっとこうディープなというか、
そうね、
うん、
本質的なところは変わらないんだけど、
うん、
例えば今うちの 会員さんの話とかがちらっと出ましたけども、はい、例えば会員さんの昨今の状況を、まあ、振り返っても、まあ、例えば昨年なんかでもたくさんの会員さんにお会いしましたけど、まあ、非常に業績堅調な方が、はい、あるいはすごく好調な方がおられ、うんうん、でもそれぞれのご商売はいわゆるオールドエコノミーっていうか、うん、もうそのクリーニング屋さんだったり小さな食品スーパーだったり呉服屋さんだったりペットショップだったり、まあ、業としてね、例えばそのバイオやってるとか、うん、この IT のなんとかとか AI のなんとかじゃないわけですよ。だけど非常にその堅調にしかも楽しく商売ができている彼らがやってること自体は個々にバラバラに見えるんだけど、こうワクワク系から見るとその断りの重要なとこを抑えてるんですね、
うん、
でむしろ彼らは、まあ、オールドエコノミーで、まあ、今ちょっと頭に顔を浮かべながら喋ってる方々は企業のサイズ会社のサイズも小さいです。そうするとより翻弄されてるはずじゃない、
うんうん、
てかもうやっていけてな、ね、やっていけなくなってるような業界ですよ、うん、呉服とかね、
はい、
失礼な言い方だけどでも現実そうですよね、でもそんな中でものすごくその楽しく商売を日々営みながら成長してるっていうこと自体が、うん、もうなんか示してるなっていう、うん、その翻弄されてしまう時代背景の中で実際には翻弄されてしまうんだけどでも翻弄されてないみたいなね、うん、ちょっと禅問答っぽいですけども、うん、そういう普遍的なものがあるんですよ。でこういう状況になってくると社会が、うん、やっぱり私はその例えばあのビジネス一つとってもね、例えば最新のマーケティングテクノロジーを使って、いろいろこうシステムを、まあ、いわゆる狭い意味でのこう例えばその ICT のねこうマーケティングシステムなんかを活用したり、我々もやってますけれども、うん、Facebook 広告であったり、うん、そういうものを活用したりってことも不必要なんだけど、そういうことをやりつつでも実は普遍的なところを抑えないと、もうものすごく翻弄されてしまうようなね、
うんうん
う
ん、
気がしたり、
うん、
それから何かその目先の利得ばかりを追っても、それは今申し上げているような、なんかこう法に反してるっていうかな、
うん、
あの繰り返し言いますけど、ここでは倫理的なことを言っているわけでもなければ、はい、法律的なことを言ってるわけでもないんですよ、うん、なんか非常にこう抽象的な話に聞こえるとは思うんですけども、まあ、本当に断りなんですよね、
うん、
となんか今この時代だからこそ、何か目先のね、ましてやこう楽をして稼げるような方向だったり、非常にその自分さえ良ければいいみたいな感覚で利得をね自分のところにかき集めようとしても、なんかそれは法に反していて、結局大きく見るとうまくいかないとか、長い目で見るとうまくいかないとか、そういうことなんだと思うんですね。でそのことを、まあ、昨年の暮れからちょっと改めて今考えてきた中で、
うん、
あえてこの2018年は自分自身に対してもこの法というのが非常に重要なキーワードで、まあ繰り返し言いますが、別に法律的なことを言ってるわけでもなく倫理的なことを言ってるわけでもなくて、その断りにのっとったことをやるということが、実はこう長い目で見たときに、まあ、安定的な成長を支えたり、うん、まあ、あるいはその、まあ、非常に心豊かなね、
うんうん、
あの日々のこうなんだろう源であったり、まあ、するんじゃないかっていうのは、さっきも申し上げた、
はい、
そのオールドエコノミーな会員さんたち見ててもね、
うんうんうん、
非常に思うわけですよね、
うん、
だから、まあ、三本さんたちの業界でも、
はい、
ある意味こう生き馬の目を抜くようなっていうあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、まさにある意味芸能界だし、
まあ、あとチャンスっていうようなチャンスが結構分かりやすく、ほらほらチャンスだよってやってくる、シチュエーションとかもあるので、それに目がくらむっていうことは、僕もくらみそうになることもありますし、くらんじゃってたこともあるでしょうし、それで傷つけた人もいるでしょうしっていう、そんなことばっかり
でしょ。でもね、こうビジネスをね、私みたいに長く見ていると、しかもそのほとんど経営者とのお付き合いですから、うん、そのなんかこう栄枯盛衰というか、
はい、
そういうのを見ていると、やっぱり何かね、そこには断りというか秩序があるように思うんですね、
うんうんうん、
で今その まあ、目先のラッキーに目がくらむって話がありましたけど、なんかこう近視眼的に見るとそれは誰でもそうだと思うんですよ。だからこそこういうことをむしろ今お話しているようなことをなんか自分の芯に持っておかないとこうまずいんじゃないかなっていう気がするんですよね。でそれはこの番組の中でも時々触れる、例えば今のビジネスなり仕事をねそれなりに順調堅調にやっていこうと思うと実力だけではなく運も必要だと思うと、その運にも関わってくるし、それから今実力って言葉をさらっと言いましたけど実力をつけていくっていうことにも関わってくると思うし、前回お話したような人との出会いだったりあのどういう人に囲まれていくかってことの全てにいい影響を与えていっていい方向にまた転がっていくのか、悪い影響が出て悪い方向に転がっていくのかっていうのをどこでせめて自分は軸を取っておくのかというと今お話したようなことだと思うんですよね。
ただそれってなんか僕も20代の頃に本当にこの人についていけばとかこの人が知り合いだって言えばとかやっぱそういう打算的なとこって絶対あったと思うんですよ、
はいはいはい、
でも今仕事も10年ぐらいやって人も結構使う立場になることも多かったりして、で若いもう僕みたいに喋り手を目指してっていう子たちが現れてる中で、あこんなに僕はもうはっきり言って醜いことをしていたんだとか、こんなにも愚かだったんだっていうこととかやられてこんな嫌なんだとかっていうことを今 ここに来ないと見れないこともある
あって
、で多分今僕自身が振る舞っていることでもそういうことはきっとあると思うんですよ。だからその瞬間瞬間でその法みたいな部分に一気に気持ちをシフトするって結構大変だと思うんですけど、
そうなんですね、まあ、こういうことをそれなりに日々意識しておかないといけないし、
そうですね、
うちの会員さんたちなんかでも、まあ、こういうことを考えてるかどうかわからないんですけど、実際の仕事の営みの中で儲かるんだけどやらないとかね、そういう判断ができるんですよ。できる人たちがいっぱいいるんですよ。
絶対的に僕に足りてない何かを聞いた気がする
でそれはやっぱり儲かるか儲からないかとかいう判断じゃないし、なんかこの法律的にとか倫理的に良いか悪いかっていう判断でもなく、まあ、昔私の本に自分も書いたことだったりもするんですが、こう美しいか美しくないかっていう判断だったり、はい、そういうところの判断軸なんですね。だからこれは儲かるんだけど自分の生き方として美しくないからやらないみたいな、
はい、
でこうやって聞くとね言葉にしてしまうとすごく綺麗なんだけど、でもこういうようなことと今日申し上げてる法ってことはって結構つながっているというふうに思うんです、それからもう一つね申し上げておくと、こういう話をすると非常にまあスピリチュアルなレベルの話をしているように聞こえるかもしれないんだけど、はい、私が博士号を取得するときに収めた専門的な知識の中にいわゆる複雑系の科学というものがあるわけなんですが、この複雑系の科学の世界で世の中の現象っていうのをこう解いていくと、やっぱりそこにはねそういう秩序があるんですね。でそれは最新のシミュレーション科学なんかで非常に複雑な現象、複雑な現象というのはちょっとここで説明すると長くなるからしませんけど、一言で言うとその現象を引き起こす要素が非常にたくさんあって、複雑に絡み合ってるっていうようなことなんだけど、そういう極めて複雑なことがシミュレーションできるようになってきてるんですよ、コンピューターが発達したことによって。でそういう世界が今度は科学技術によって覗けるようになってきたときに、やっぱり秩序ってあるなっていうことは、こう科学的に思うんです、だそういうですからこう倫理みたいなところとか善悪みたいな話とかスピリチュアルなっていう視点ももちろん混ざってくる話ではあるんだけど、そこの話をしてるというよりはむしろ今のような非常に冷静な話をしてるんですね、私はね。
でもそうですね、小坂さんはご自身で勤めて大事にしてる人との接し方とかあるけど、僕たちにっていうか、こうやって普通に実際に会って接してる人たちに何かを強いてそういうことをしろとか言わないですし、
そうですね、
それは悪だとも言わないし、
そうですね、はい、
あなんかでもそこ今のお話つながった気がします。
うん、そうなんですよ、
冷静に科学的な
意味でも冷静にね、冷静に秩序断りってのはあるんだよね、みたいなことなんですよ、
なるほど、
でそれを今言ってるわけですね、でそこを今年はちょっと皆さん今日のこの話で全部そうかってこうガーンとね全面的に腹落ちすることはなかなか難しいとは思うんだけど、でも あるので、うん、そういうものが、うん、ですからそこをなんか意識する中で、じゃあ具体的に日々の普通のその仕事だったりの営みの中で、じゃあどういうことを意識したり具体的にできたりするんだろうかっていうのは、まあ今日の話の中でチラチラと出てきたようなことだったりすると思うんですね。
そうですね、
はい、
いきなり法っていうレベルに意識が向けられるかまでわからないんですけど、自分にとって美しいか美しくないかの判断は比較的簡単にできるかもしれないと思いました。
いいじゃないですか、
それを実践できるかどうかはまたもうちょっと次のハードルな気がするんですけれども、
はい、よろしいかと、はい、私も努めて参りますので、
はい、そうですね、はい、今年の一文字というより今年大事にしたい一文字をいただいていきます、
はい、
します。改めまして本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
それでは皆さん本年も
よろしくお願いします。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。